表紙、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、平成30、2018年12月1日、ボリューム54、写真説明、紅葉した三景園の様子です。写真説明終わり。三原市議会ホームページ、http://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/gikai/。 表紙終わり。目次、今後の目次。主な内容、豪雨災害における市議会の対応、2ページ。補正予算審査、3ページ。一般質問、15名の議員が質問、4ページから11ページ。常任委員会報告、12ページから13ページ。特別委員会報告、13ページ。議員全員協議会の概要、14ページ。定例会議決結果、15ページ。我が町に望む夢、16ページ。目次、終わり。豪雨災害における市議会の対応。平成30年7月豪雨災害は、これまでの想定を大きく上回る未曾有の被害を市内各所にもたらしました。被災された方々のご意見を受け止め、市議会として取り組んでいきます。豪雨災害被災箇所視察、地元住民との意見交換会開催。8月27日、28日に議員全員で市全域の被災箇所を視察し、本郷、大和、木原の町内会役員の方々と意見交換を行いました。様々なご意見、ご要望をいただきましたので、一部ご報告します。本郷地区、支流も含めて土砂撤去を早くしてほしい。川土手、堰の危険な箇所を強固なものにしてほしい。ダム放流のサイレンが聞こえなかった。ダムの放流も災害に影響してはいないか。木原地区、河川と道路のインフラ整備、砂防ダムの設置をお願いする。経済的支援を含めた公的支援をお願いする。県、国へも働きかけを。柳川を上流から直してほしい。土砂撤去を早急にお願いする。大和地区、被災しても住み続けたい人が多い。二次災害防止のため、砂防堰堤、地産堰堤を設置してほしい。ため池の点検が必要だが、林道の倒木等で点検に行けない。来年4月には、農地の復旧をして稲作を再開したい。農地復旧工事費40万円以内でも補助をお願いしたい。議会として意思表明するため、決議をしました。平成30年7月豪雨災害対策の推進に関する決議。一部抜粋。本市議会は、災害発生直後から本市に寄せられた多くの支援と善意に深く感謝するとともに、被災された方々が一日も早く安心した生活を取り戻せるよう、災害の早期復旧とさらなる安心安全な街づくりに不断の努力と強い意志を持って取り組んでいくことを表明し、ここに決議する。平成30年10月9日、三原市議会。 別委員会の設置。市議会として今回の災害に対する本市における対応・対策等についてアンケートを実施しました。その結果も含めて、防災・減災や復旧・復興等の課題について調査・研究を行うため、平成30年7月豪雨災害調査特別委員会を設置いたしました。意見交換会について、平成30年7月豪雨災害により延期することになっていた市民と議会をつなぐ意見交換会につきましては、現状を考慮して今年度は中止といたしました。平成30年10月定例会の概要。平成30年7月豪雨災害により延期となった9月定例会は10月9日に開会され、10月25日までの会期17日間の日程で開催しました。今定例会では92億1377万円の一般会計補正予算第5号案ほか16議案を審議し、それぞれ可決しました。また市民から提出された請願3件の審査を行いました。これらの詳細は以下の項目で報告します。補正予算特別委員会、概要と質疑の抜粋、一般会計補正予算第5号のほか、農業集落排水事業特別会計補正予算第2号、600万円の追加、水道事業会計補正予算第1号、水道施設の復旧費、一般会計補正予算第6号、10億8335万円を追加するものです。総務費、空き家改修費等補助について、問い、補助の対象となった物件への入居件数を問う。答え、家財整理補助について、改修は29年度までに14件、30年度については7件、トータルで21件、制約件数は全21件中15件である。申請費、住宅応急修繕料について、問い、災害救助法に基づく住宅応急修理制度と民間賃貸住宅を借り上げるみなし仮設住宅制度の併用は認められていないが、市が仮設住宅として提供する市営住宅への入居と住宅応急修理制度との併用は可能であり、矛盾している。国や県に制度の改善を要望すべきではないか。答え、これは市として被災者に対し可能な限りの支援を行うための措置である。災害救助法が適用されない市独自の支援となるので、住宅応急修理制度との併用が可能である。住宅応急修理制度とみなし仮設住宅制度の併用が認められないという問題については、今後、国、県に対し制度の改善を要望していく。衛生費、災害廃棄物処理費について。問い、一般財源として1億7400万円を計上しているが、これは市独自の事業として、瓦礫等の撤去の対象範囲を民有地にまで拡大したことにより、市の財源が必要となったためか。答え、7月豪雨災害にかかる災害廃棄物処理は、環境省及び国土交通省の補助事業として実施される。今後行われる国の査定において、補助対象外となるものも予想されるため、地費の充当も視野に入れている。可能な限り、補助対象になるよう努力し、特定財源の確保に向けて取り組んでいきたい。 災害復旧費。問い、学校給食施設災害復旧費に関して、被災した西部共同調理場は現地での復旧となるが、多大な損害が発生した原因は、給食調理機能を一箇所に集約していたためと考える。以前のように、安全な場所にある学校へ給食室を配置することが得策ではないのか。給食室を各学校に分散化することについて、協議、検討は行われなかったのか。答え、西部共同調理場の機能を、他の2カ所の調理場で保管することは検討したが、新たな調理場の建設は時間を要することとなる。また、本復旧事業は災害復旧事業として位置づけられるため、一般財源の負担が少ない現況復旧を選択した。問い、災害義援金の追加配分に関して、市が独自に配分する被災事業者及び被災農業者の対象範囲並びに配分時期はいつになるか。答え、被災事業者は法人に限らず個人事業主も対象とし、現在被災証明書等の交付を受け、事業所得のうち営業所得の申告がある188事業者を把握している。年度内の交付に向けて準備を進めているが、被災証明書等の交付を受けていない事業者もいることから、本制度の周知に関する情報発信に努めていきたい。また、被災農業者については、本市に住民票がある農業者を対象とし、200農業者を想定している。国や市の農地等災害復旧事業の対象とならない農業者を把握できるのは、被災状況を確認するため、職員が農地及び農業施設の現地調査を実施した後になることから、義援金の配分時期については、来年1月以降になる見通しである。採決。採決の結果、義第87号ほか3件について、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。写真、被災時の西部共同調理場調理室の様子。写真、終わり。平成30年10月定例会、一般質問。姿勢を問う。今定例会では10月11日、12日、15日に一般質問が行われ、15人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、会議録を製本の後、三原市議会事務局市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますので、ご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス http://www.city.mihara.hirosima.jp から市議会から会議録検索または市議会から映像ライブラリー。寺田元子議員。豪雨災害の検証と復旧事業について。問い、豪雨災害の検証と今後の改善策について6点問う。問い、1、 断水時に高齢者や障害者が孤立したが、対応と改善策及び周知の課題は、答え、全庁体制で取り組むことが必要だ。早く的確な情報を届けることも市全体の課題だ。問い、2、今回の被害は人災だとの指摘がある。沼田川の土砂や中洲の撤去に続いて支流の整備に直ちに取り掛かり、今後の改修について住民意見を反映させるべきではないか。答え、支線の対策も本線の進捗と調整し計画的に実施する。今後の改修計画には住民の意見が反映されるよう県に働きかける。問い、3、国や県の事業では対応できない小規模な被害について、市独自の支援策が必要ではないか。答え、13万円未満の被害農地へ独自支援を現在検討している。問い、4、被災事業者の被害も甚大だが、グループ補助金や持続化補助金への市の上乗せ施策は、答え、経営再建や事業継続に向けて市として取り組むべき施策を引き続き検討したい。問い、5、被災者が安定した生活ができるまで医療費や介護保険利用料の免除の継続が必要ではないか。答え、免除制度の継続について市の独自減免も視野に入れた検討をしている。問い、6、人的災害発生箇所の検証と新たなハザードマップの策定を急ぐべきではないか。答え、大和町大草の土砂災害の現場以外は総合防災ハザードマップの危険箇所であり、今後も検証を行う。土砂災害ハザードマップの未作成小学校区について早期の作成を県に要望する。写真、臨時の給水所で水を求める市民。写真終わり。産廃処分場建設に市として不同意を。問い、産廃処分場建設をめぐってはトラブルが後を絶たず、水、大気、土壌汚染など環境破壊が計り知れない。事業者から住民への不誠実な回答ぶりに不安が募り、反対の機運が広がっている。市は事業者に対し、県への許可申請を撤回するよう、折衝すべきではないか。答え、県に対し市民全体から2万人の反対署名が提出され、市民が不安に感じていることは承知しているが、市としては法に基づき中立の立場で対応する。不安を解消できるよう県と連携していく。山本英二議員。西日本豪雨災害を教訓にした今後の対応について。問い、避難準備、避難勧告、避難指示の周知方法について。三原市本郷町では多くの住民が自宅2階に取り残された。逃げ遅れた方の中には避難情報を聞かれた方もおられたかもしれないが、住民のほとんどが避難していなかったという事実を見れば、今のやり方では不十分で、そこに何らかの原因があったと考える。これまでの周知方法ではどの単語が緊急度が高いのかわからない。他の方法を検討しないのか。答え、避難行動については内部での検証を進める。また広島県が実施する平成30年7月豪雨に関する県民の避難行動検証作業に協力し、早めの避難行動につながる効果の高い周知方法のあり方の検討など。 その結果を今後の対策に反映する。問い、被災された市民のほとんどは1階部分を被災されており、FM 告知端末もテレビ等の電化製品も使えない状況だった。このような中、行政は様々な施策の方向性、支援内容等を決定したが、住民のすべてに情報は伝わっていないし、間違った情報で溢れ返っていた。特に避難所に来られず、被災後も自宅2階で過ごされていた方に情報が全く伝わっていない。今後はネットの活用が有効と考えるがどうか。また、郵便局のタウンプラスというサービスがあり、これを利用すれば地域を指定するだけで全戸に配布物を配布することができるがどうか。答え、被災された市民への効果的な情報発信については、今後の検証の中で整理し、仕組み作りについて前向きに検討していく。また、タウンプラスは情報共有の手段としては大変有効であると考える。問い、災害発生後の職員配置について、市民の声が届きやすく、即座に行動につながる職員配置を問う。答え、大規模災害時において、全職員が一体となって災害対応業務を行うよう、災害対策行動要領及び業務継続計画の見直しを検討する。写真、レスキュー隊による救助活動。写真終わり。谷達治議員、西日本豪雨災害を経験して見えた課題。問い、今回の災害で指定避難所が浸水被害を受けた。住民の安心安全を確保するため、今後避難所の開設には公有地の中で確保するのでなく、私有地での土地建物の検討も必要ではないか問う。答え、避難所の候補となる施設について、地元協議等を推進し、地域防災計画上の避難所としての活用を目指す。問い、災害発生時における消防団の動きはどうだったか問う。答え、大規模災害における消防団の活動は、消防団長の指示により、方面隊長が、支所及び分団屯所に待機し、各分団長に指示している。地域に密着した消防団員が、個別の声かけや避難誘導を実施し、住民の不安解消に努める。問い、避難行動、要支援者、同意者名簿の取り組みと普及の強化について問う。答え、避難行動、要支援者名簿、要介護3以上、75歳以上の独居及び高齢者のみ世帯の高齢者、身体障害者手帳1級、2級、療育手帳 A、丸 A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを保有している人、すべてを対象に、氏名、住所等記載した名簿、で、このうち情報共有について同意をされた人の名簿、避難行動、要支援者、同意者名簿は、自主防災組織等が市と協定を締結し、避難行動に活用している。災害から命を守るための共助の仕組みとして、市内全域に広がるよう強化を図る。写真、旧脇小学校避難所でのボランティア活動。写真終わり。山見三原運動公園、白竜湖スポーツ村公園のキャンセル料金の規定について。問い、両施設で使用料のキャンセル料金の取り扱いが違っている。特に予備日でのキャンセル料金の期限、金額の見直しはできないか問う。答え、両施設とも公の施設で、 平成19年に指定管理者制度を導入し、独自性を保ちながら運営しているが、改善できる点は改善できるよう提案を促し、一層の施設の効用発揮に努める。
伊藤克也議員、西日本豪雨災害について。問い1、自主避難所を公設避難所として扱うことが遅れた理由を問う。答え、指定避難所と同様に支援を行うことができるが、支援が遅れ申し訳なかった。今後は自主避難所からの情報や連携の構築が円滑に行える体制づくりを検討する。問い2、本市の地域支え合いセンターと船木地域支援センターの連携の必要性について問う。答え、船木地域では多くの方々が不安と不自由な日々を過ごされ、地域行事やコミュニティ活動が停滞し、地域力の弱まりが懸念される。地域支え合いセンターの活動は、地域の協力が不可欠で、船木地域支援センターをはじめ、地域と連携しながら取り組む。写真、船木地区の浸水被害状況。写真終わり。アルミ缶問題に関する不起訴処分について。問い1、不起訴となったことを市はどう捉えているのか。答え、嫌疑不十分による不起訴という広島地方検察庁の捜査結果の確認がされ、本件の原因について何も確証が得られず、究明が果たされなかったことは残念。今後は再発防止の取り組みの継続と業務改善の努力を組合に対し求めていく。問い2、不起訴にかかる職員の派遣元である市の責務と対処についてどう考えているのか。答え、長年にわたり不燃物処理工場の施設の不備と管理体制が十分でなかったとして、工場長が謝罪し、管理者及び副管理者から謝罪と道義的責任を取るとして、平成30年度給料の自主返納の申し出が行われている。本市としても業務改善等に早期の対応ができなかったことに一定の責任があると考えている。今後、事務組合に対し、再発防止と業務改善の取り組みを継続し、市民の信頼回復に努めるとともに、本市より派遣している職員への厳しい指導の徹底を求めていく。田村博史議員、西日本豪雨災害について。問い、7月豪雨の総雨量は430mmで、6日の24時間雨量は290mmと記録的な大雨となった。沼田川は6カ所で氾濫し、本郷地域では約335ヘクタールが浸水し、住家は1214戸、工場やスーパーなど事業所は179件の浸水被害だった。問い1、ムクナシダム、福富ダムの放流について、住民への周知のあり方と洪水調節の問題はなかったのか。答え、今後の水害・土砂災害あり方検討会において、今後の対策のあり方を取りまとめる。問い2、河川内の堆積土砂や樹木が流れを妨げ、氾濫の一因であると報道されている。県の計画では、平成28年より5年間で 2.9km 実施するとなっているがどうか。 答え、2カ年で延長300メートルである。問い3、長谷から船木大橋までを11工区に分けて土砂の撤去・伐採を行っているが、これからの計画を問う。答え、現在は硫化能力の向上を図るために研究的に行っており、回収計画を策定し実施される。問4、堤防を越水した箇所はすべてかさ上げするか、パラペットを設置するべきと考えるがどうか。答え、今後の水害・土砂災害あり方検討会の結果を踏まえて計画される。問い、菅川の決壊は3箇所で、沼田川の合流位置、すなわち道谷地区は沼田川の水位が上がったことで菅川の水が流出できなくなるバックウォーター現象が発生し、行き場を失った大量の水が堤防を越え決壊した。問い1、 JR の橋の橋台と堤防を擁壁とし、橋台のパラペットにタッチさせてはどうか。答え、被害状況や要因の調査結果に基づき構造を検討する。問い2、決壊した箇所はブロック済みで復旧を。答え、決壊場所については護岸ブロック構造とする。問い3、梨和川は菅川と同様にバックウォーター現象で砂岸の堤防が決壊した。砂岸の堤防を高く、河川をブロック済みとして堤防の樹木を伐採し管理できるように堤体の機能強化を望むがどうか。答え、堤体の構造は在り方検討会を踏まえて計画される。また堤防の伐採は両岸とも現在作業を進めている。その他の質問事項、公園に高齢者用健康遊具の設置を。写真、本郷町原市沖の水害。写真終わり。杖則明議員、西日本豪雨における農林水産業の復興支援について。問い、小規模崩壊地復旧事業について。答え、対象の確認を行う箇所は約120箇所。以前同事業で作られた施設がさらに被災し、再事業が必要になった箇所も含め、県への追加要望とともに短視事業の実施を引き続き行い、早期復旧に努める。事業実施が複数年にわたることが想定されるため、地元および消防危機管理部署との連携を図り、防災を含めた災害防止に努める。問い、管理点検ができていないため池の今後について。答え、廃止要望の出ているもので、権利関係の整理がついたため池から国の農村地域防災減災事業や県の緊急ため池整備事業を活用して廃止する。問い、災害にあった農地の復旧事業について。答え、一箇所の工事費が40万円以上は国の農地災害復旧事業で取り組み、13万円から40万円までは市単独で小災害復旧事業で取り組む。13万円未満は農業者自ら農地を復旧する場合の支援について財源の確保を含め前向きに取り組む。問い、河川からの農業用水の取水口である 遺跡の復旧について。答え、工事費が40万円以上は農業用施設災害復旧事業で21箇所の復旧に取り組む。40万円未満は市単独事業で7箇所の復旧事業に取り組む。それ以外の軽微な修繕や石板の破損箇所等は市単独事業で対応する。研究仮説的な対応も含め、翌年の田植えに間に合わせる工夫を関係者と検討する。豪雨災害に備えた河川の護岸改修について。問い、河川の護岸改修について毎年要望してきた箇所が今回の豪雨で崩壊し、補助、生活道路もなくなり甚大な被害が発生した。護岸改修の要望への対応は。答え、地域からの要望はその都度県へ伝え、改修を要望してきた。今回の災害で被害が生じた仏通寺川の護岸については、県が災害復旧事業として早期の工事着手を図る。写真、仏通寺川の護岸崩壊。写真、終わり。宮垣秀正議員。西日本豪雨災害について。問い、沼田川のみならず天井川はじめ梨川川、仏通寺川、菅川の対策について。答え、天井川などの河川について沼田川の進捗状況と調整しながら計画的に実施する予定である。問い、県の警報サイレンをなぜ鳴らさないのか。7月6日午後6時、避難勧告が発令され、ダムが最大の放流をしている時間帯にこそ、サイレンを鳴らすべきだったのではないか。答え、サイレン水鳴等のタイミングは、豪雨災害におけるダムの検証や今後の対策について議論されるよう県に働きかける。問い、松江久米田排水機場は沼田川の越水により浸水し、今後の対策として。問い、1、道路のかさ上げなどの改修工事について。答え、沼田川堤防と兼用道路で県と協議が必要である。問い、2、松江から沼田川までの砂田川と水路の浚渫と草や竹、樹木伐採を早期にしてはどうか。答え、早急に現地を調査して通水断面を著しく阻害し、緊急に対策を実施する必要がある箇所から対応する。問い3、高能力排水機を備えた排水機場建設をしてはどうか。答え、周辺の状況は平成2年の建設当初と変わり、まずは調査を行い排水状況の把握に努める。問い、農地、山林、農道、農機具などの被災、工場や商店などの浸水被害等、農業者や中小企業者が農業や事業の意欲をなくしかねない。どのように支援していくのか。答え、災害査定は12月まで行われ、3カ年事業として復旧工事を実施予定。10月議会で80農業者の農機具、300農業施設の再取得・修繕など3億8700万円予定。中小企業者等への支援について三原臨空商工会にグループ補助金申請にかかる相談窓口を設置し、一次申請で97事業所で申請済み。問い、1、 市は今後の取り組みについて、まず地域の防災力を高める必要がある。答え、自主防災組織の設立を進め、災害に備えていく。問い、2、南海トラフ地震で市役所や市街地が被災したらどのように対応するか。答え、減災の考え方を基本に、災害が発生しても人の命を守ることを最重要視し、災害に強い町づくりを推進していく。写真、越水した天井川、沼田東郵便局周辺。写真終わり。高木武子議員、7月豪雨における被災者支援について。問い、保健師・看護師の被災者支援の成果、問題点・課題について問う。答え、最も避難者の多かった本郷障害学習センターには災害支援ナースを配置し、24時間体制で健康相談に対応した。本市や県外の保健師により在宅被災者を訪問し、健康状態を確認し、医療中断者への支援や熱中症予防の注意喚起等を行った。今後は三原市地域支え合いセンターと連携し、心のケアが必要な人に保健師・県の心のケアチームと共に取り組む。問い、医師会・歯科医師会等との連携について問う。答え、本市の医師会・歯科医師会・薬剤師会に加え、県内・県外の医療・保健関係者の協力を得ながら、医療・救護保健活動を行った。断水により市内の医療機関が通常診療ができなくなり、市内の10の病院の水の確保策と透析患者の受け入れ調整をした。また医師会の医療救護班、歯科医師会による口腔ケア、薬剤師会による薬剤の供給が行われた。生活不活性病予防対策や感染症対策等を行う広島県公衆衛生チームや全国からの支援チームが入るようになり、三原市保健医療災害対策関係者 TACO 会議を開催し、災害時健康危機管理支援チーム DHEAT 医師会や災害拠点病院等各分野の情報共有を図った。問い、避難所における性被害防止に係る運営の在り方について問う。答え、市が開設した避難所へは男性職員だけでなく女性職員も配置した。また、地域で自主的に開設した避難所においても女性の方が運営に関わっていた。内閣府が作成した避難所運営ガイドラインでは、防犯対策、性犯罪発生防止等の検討の必要性が挙げてある。本市の避難所運営マニュアルにおいても、再検討が必要と考える。本市における福祉政策について、問い、手話言語条例の制定に向けた本市の見解について問う。答え、市民が手話に対して広く理解を深め、普及を推進することは重要であると考える。福山市のほか、条例を制定した自治体の取り組みや、効果の把握に努め研究していく。広道議員、7月豪雨災害について。問い、被災状況を 100% 把握する仕組みがあるのか問う。答え、通報による把握と職員による現地調査、聞き取り等関係施設等の 被害状況調査によって把握してきた。木原六丁目福地地区の被害の把握について、災害対策本部は、7日未明に人命救助及び火災発生による消防署の出動の把握はできていたが、土石流による面的な被害としての認識が共有できていなかった。被害状況を把握する仕組みが希弱なものであったことは否めない。この度の豪雨災害を踏まえ、さらに効果的かつ被害状況を的確に把握する仕組みを構築していく。問い、市全域で 100% 把握ができたのはいつか。どうして 100% だと確信できたのか問う。答え、9月3日に把握した。復旧・復興推進本部への移行の段階で、おおむね被害状況を把握し、発災初期の応急復旧を終えた時と判断した。しかし、引き続き罹災証明の申請や、三原市災害廃棄物対策チームの相談等もあることから、100% の把握とは言い難い状況であり、今後も、適切な対応を進めていく。写真。三原市木原六丁目福地。2018年7月10日。写真終わり。産業廃棄物最終処分場建設について。問い、上水道取水口の上流に産業廃棄物処分場の建設が計画されているが、いつでも安心・安全でおいしい水を確保できるのか。今時災害を受けて市長はどう対応するのか。答え、現在建設の許可権者の件が許可基準に適合しているか審査中である。適合していれば、市から意見を述べることになるが、その内容は生活環境保全上の内容であり、同意・不同意を述べるものではない。災害を踏まえた市の意見だが、市民から建設反対の要望や、県に対して2万人の反対署名が提出され、市民が不安を感じていることは承知している。市民の不安が解消できるよう、県と連携をして対応していく。井村久人議員。7月豪雨災害における指揮命令、広報活動等、初動について問う。問い、市長、危機管理官、消防庁、各部署、消防団の指揮命令の検証について問う。答え、災害対策本部の組織体制は、本部と対策部で組織し、本部は市長を本部長とし、対策部は各部長を班長として組織する。被害等の情報は、住民から災害対策本部の各対策班への通報で入り、本部会議には、報告、連絡、相談として、その情報は伝達され、本部長の指揮命令のもと、各班長に指示をする。反省点は、次から次へと入ってくる情報に対し、災害対策本部に配置されている応援職員では、電話対応が追いつかない状況に陥り、各班への情報発信が遅れた。また、特に初動時において対策班は、災害対策本部の指示を待って、合同した案件もあり、対応が遅れた状況もあった。この他に見えてきた課題もあり、改善・改良をできるものについては、さらに具体的な検証を行い、今後に生かすべく、機能強化に取り組んでいく。問い、初動の水道部と消防署の車両等による 広報パトロールについて問う。多くの市民が重要な断水情報を SNS で知り得たが、利用ができない高齢者は情報を得ることが遅れた。消火活動にも支障をきたす重大な情報であり、本市全地域に広報能力のある消防団や警報サイレン等、一人でも多くの市民に伝える方法を再度検討してはどうか。答え、常備消防車両による広報パトロール調査と警戒をし、避難広報を実施した。消防団は警報の発令後、すべての分団員に連絡が取れる体制と、指揮本部と連携し、担当する地域内の被害対応に当たるよう指示を行った。水道部においては、被害が市内の広範囲にわたり、車両による広報活動ができず、報道機関への情報発信依頼を中心に実施した。今後、課題のある事項については検討を行い、提案のあった消防団への広報の協力依頼等、市民への情報伝達をいち早く実施したいと考える。写真、消防団による広報パトロール活動。写真終わり。萩由美子議員、西日本豪雨災害について。問い、1、沼田川の支川や枠原川、藤井川等に堆積している土砂や樹木の撤去の予定について問う。答え、緊急度の高い箇所は来年6月までの完成を目指す。枠原川、藤井川は早期の撤去を県に強く要望する。問い、2、今回の7月豪雨災害では、市役所、避難所、災害ボランティアセンター、災害ボランティア団体間の情報交換や連携が不十分だったように感じた。顔の見える情報交換、連携の仕組み作りについて問う。答え、課題として検討を進めていく。問い、3、食物アレルギー等の方への対応と備蓄について問う。答え、三原アレルギーの会ひだまりと連携し対応した。本市ではアルファ化米をアレルギー対応食として備蓄している。今後、避難者名簿に記載欄を設けるなど改善していく。保健福祉課が災害時の食物アレルギーに関する相談支援の窓口であることを周知していく。問い、4、被災者から市職員の対応への不満を聞いた。職員も限界状態だったと推察するが、勤務状況とストレスへのケアはどうなっているか問う。答え、不適切な職員対応についてお詫びする。市職員の7月の時間外勤務は過労死リスクが高まる80時間超えが158名、最長268時間だった。ストレスへのケアは産業医の面談と災害ストレスチェックを行っている。今後も時間外勤務が見込まれるので、ケアに努める。写真、災害ボランティアセンター木原での寄せ書き。写真終わり。ナンバーカードの普及促進について。問い、本市でマイナンバーカードを取得されている人数は何人か問う。全国で住民票や印鑑証明、戸籍謄本、小本等を取得できるコンビニ交付サービス以外にも、自治体によっては様々な利用が行われ始めているが、 新図書館の利用者カードとしての活用について問う。答え、交付した件数は9月末で12,541件。利用者カードとして活用するには普及が進んでいない。システム導入時のコスト増や身分証としても利用できるマイナンバーカードの慎重な管理等、課題を考慮しながら市民にとってメリットのある利用を検討する。小田洋一議員、災害時の情報発信について。問い、災害時の情報伝達について問う。私は命の次に大切なのは情報であると考えている。この度の災害時には適切な情報提供手段と頻度が少ないと感じた。また SNS による市民発の情報は物資、人的支援、現金が集まった一方、影の部分として噂、デマなどが善意の市民によって拡散された。これは正確な情報が定期的に発信される場がないからであると考えるが、情報発信についてどのように評価しているか。答え、避難情報については適切であったと理解している。しかし、SNS などの情報に関して信頼性のない情報、デマに振り回されたことに加え、停電、水没などで情報が届かず、市民に不安を与えてしまったと認識している。問い、災害時には一定時間ごとに情報発信を行い、様々なメディア、ホームページ、SNS、庁内放送、メール、三原テレビ、FM 三原、緊急放送、合法者等に共助を加えることによって、情報伝達手段及び到達率はかなり広がると考えるがどうか。答え、災害時における定期的な情報発信及びこの考え方については、今後検討していく。災害後の財政への影響と経営判断について。問い、災害復旧で多くの費用がかかると見込まれる。復興にかかる費用、何年で何億円必要と試算しているか。市長は、災害は国が 98% くらい面倒を見てくれる。と様々な場で言っているが、災害査定などもある。実際にはどのくらい国や県から費用が出るか。財政推計はいつ出るか。投資予算については、財政推計が出てから議論すべきであると考えるがどうか。答え、現段階で災害関連経費は3年間で186億円程度を見込んでいる。国や県からの財政支援は災害査定を受けなければその額はわからない。財政推計は来年6月頃を予定しているので、事業の見直しについても合わせて検討する。図、情報発信の考え方。定期的な情報発信。定期的に決まった時間に確実な情報を発信する。デマや不確定情報の拡散防止。共助への示唆。プラス、クロスメディア。ホームページ、確実に正しい情報のある場所。テレビ、ラジオ、メール、SNS、庁内放送、広報者、プラス、共助、自主防災会、町内会等、図終わり。橋重信夫議員、防災・減災について。問い、 今後の防災・減災対応について問う。問い1、三原市地域防災計画がこの度の災害に対応できたのは何か、また課題は何か。答え、計画に基づき、コミュニティ FM 放送で避難情報を発信した。今後の課題は、市民と共同する防災・減災対策が重要で、自主防災組織の育成等、重点的に取り組む。問い2、この度の災害において、自主防災組織の活動をどう評価するのか、また課題は何か。答え、有効に機能した自主防災組織を中心に、自主避難所の開設・運営が行われ、多くの市民の避難生活を支援してもらった。今後は自主防災組織による共助が広がるように努める。問い3、液状化マップの作成が必要ではないか。答え、見直しを必要とする総合ハザードマップ、土砂災害ハザードマップと作成計画との優先順位を検討する。問い4、外国人居住者に対して、外国人避難案内シートの作成をし、住民登録時や職場で活用をしてもらうべきではないか。答え、早急に対応する。問い5、河川観測用水位計の新たな設置をすべきではないか。答え、設置箇所に関しての条件や数について情報収集を行い、設置の可能性について研究する。本学校・中学校の全学年35人学級実施について。問い、現在小学校1年・2年だけが35人学級になっている。全学年への拡大実現について問う。問い1、不登校の実態はどうか。答え、小学校17名、中学校58名いるので、学校が家庭訪問を継続したり、関係機関とも密接に連携を図ったりして取り組んでいる。問い2、35人学級にすると、どんな効果があるか。答え、教員が子ども一人一人に向き合う時間を確保することで、学習指導や生徒指導に効果がある。問い3、全学年35人学級にすると、何人教師の増員が必要か。答え、小学校・中学校で15名の増員が必要。35人学級実現に向け、国や県に要望する。問い、教師2名を増員して、中学校1年生だけでも35人学級にできないか。答え、35人学級実現のため、国へ要望していく。写真、小学校授業の様子。写真、終わり。
安藤志保議員、駅前東館跡地活用事業について。問い、事業に対する市民の理解促進にどう努めてきたのか。答え、事業募集や事業者決定、事業提案内容などを市政懇談会や広報誌、ホームページ、プレスリリースを通じた報道などでお知らせしてきた。今後は図書館、広場の設計が固まった段階で情報を発信していく。市民ワークショップでは図書館、広場についてこんなことができる場所にしたい、 こんなことができれば人が集まる場所になるといった市民の思いや意見を聞き、期待を強く感じた。本を借りるだけでなく、これからの図書館で必要とされる機能についても議論があった。図書館では、図書館協議会やボランティア関係者などの声を聞く仕組みを継続するとともに、新たに図書館利用者との意見交換会、館長への手紙等による意見収集によりニーズを的確に捉え、運営に反映する。本郷町に新設予定の民間の最終処分場について、問い、安定型処分場について見解を問う。答え、問題が起きた事例は承知している。事業者には定期的な水質検査の実施と、県への報告が義務付けられ、県による抜き打ちの水質検査、立ち入り指導などが行われる。問い、検査で汚染が分かった場合、発覚の後、いつまでにどのように対策が行われるか事業者によって明らかにされているか。答え、
トラブル発生を抑止する制度設計である。
問い、事業者の生活環境影響調査には、地域の実態と異なる報告がある。県の書類審査では分からず、市として調べるべきではないか。答え、申請書類は1ヶ月間の縦覧期間があり、必要に応じて市民の意見を反映し、市として意見を述べる。問い、住民から市長宛ての要望書はどのように対応をするのか。答え、不安を抱えておられることは、許可権者である県に伝えている。県と連携して安全・安心につながるよう、事業者及び地元等の調整に努める。市民の声が知事に届くよう、市としても努力していきたい。
グラフ散布図、三原市内産廃最終処分場の規模比較。縦軸、毎立容量、立方メートル。横軸、毎立面積、平方メートル。既存の4施設、毎立容量、20万立方メートル以下。毎立面積、2万平方メートル以下。本郷に建設予定の処分場、毎立容量、約120万立方メートル。毎立面積、約10万平方メートル。グラフ散布図終わり。
徳重正時議員。公立学校の普通教室へのエアコン完備について。問い、平成32年度中の完備に向けたスケジュールは順調に進んでいるのか。答え、7月の広島市での民間事業者の意見交換会への出席、8月の三原市内の事業者との学習会を経て、導入可能性調査の事業者公募の段階に入っており、着実に進んでいる。問い、国は早期エアコン整備のために臨時交付金を新たに創設する方針を示した。スケジュールのさらなる前倒しは可能か。答え、補助制度の内容を注視しつつ、PFI 方式導入の基本的な考え方である学校間の公平性の確保、事業期間の短縮、財源の確保の観点を踏まえ、最善の方法を考え、選択しながら進める。問い、799万2000円を上限とした調査費を外部に委託しているが、なぜ職員の知見と経験を生かさないのか。答え、将来的な財政負担の軽減、施工期間の短縮の可能性についての調査業務を早急かつ確実に実行するためには、
専門的知識を有する事業者の力が必要であり、一刻も早く着手したい状況の中で極めて有効な方法だ。仮設住宅と空き家の活用について。問い。住宅応急修理制度を利用した被災者が仮設住宅に入居できないことへの対応策として、居住が可能で安全性が高いと判断される空き家を被災者の住家として活用できないか。答え。30年9月末で空き家バンクの登録物件は32件で、すぐに入居可能な物件は少ないと思われ、仮に最小限度の改修をして入居する場合、改修費用を被災者が負担することとなれば、住宅応急修理制度との併用による被災者の負担軽減につながらない可能性がある。提供物件にも限りがあり、希望するすべての被災者への対応は困難である。問い。島嶼部と中山間地の空き家を有効活用した地域間交流による防災力の向上を図られないか。答え。新たな住宅セーフティーネット制度や空き家バンク制度の運用を進める中で、平時での空き家の有効活用に加え、有事の際の空き家の活用に向けた仕組み作りや空き家の情報収集などについて検討する。写真。本郷東本通地区浸水状況。写真終わり。常任委員会報告。法務財務委員会。10月定例会付託議案審査。議第90号。三原市職員の給与に関する条例及び三原市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について。要旨。災害対策基本法等の規定に基づき、災害復旧等のために他の行政機関等から派遣された職員に対し、災害派遣手当を支給することができるよう、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い。災害派遣手当の内容は。答え。災害対策基本法に基づき、災害復旧等のために他の行政機関から本市に派遣された職員がホテル等の宿泊施設に滞在した場合に、1日につき6620円を支給する。本市に他市から派遣されている7名の職員については、現在は本市で用意した住居に入居しており、規則により3970円を支給することになる。また、同手当は実費弁償としての性格を有しており、土日、祝日も含んでの支給となるが、派遣元への報告等のために本市を離れ、帰庁する場合は支給しないことになる。議第102号下北方雨水ポンプ場本復旧工事委託契約の締結について。要旨。7月豪雨により被災した下北方雨水ポンプ場の本復旧工事の委託契約を締結することについて、議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い。契約金額が高額なため、雨水ポンプの更新であると認識していたが、修理に伴う委託契約とのことである。現在の機能で今後の浸水に対応できるのか。答え。雨水への対応については、1000ミリの排水処理能力を有するポンプ1台と、800ミリの排水機能を有するポンプを2台設置しており、現在の処理能力で今後の浸水に十分対応できるものと認識している。今回の浸水は河川の決壊によるものであるが、 今後同様の浸水が発生しないよう県と協議を行い、施設の強靭化について検討したい。採決。採決の結果、議第900号ほか9件について全員一致。提案理由を了とし、原案通り可決した。写真。浸水した下北方薄いポンプ場。写真終わり。厚生文教委員会。10月定例会付託議案審査。議第99号。三原市ひとり親家庭等医療費支給条例及び三原市重度心身障害者医療費支給条例の一部改正について。要旨。所得要件等により医療費の受給資格者とならない者のうち、被災者等の特別な事情があると市長が認めた者については、当該受給資格者として取り扱うことができるよう、条例の改正を行いたいとするもの。主な質疑の内容。問い。医療費の受給資格対象者は。答え。この改正により新たに医療費の受給資格の対象となるのは、被災されたことにより、住家が全壊、半壊、またはこれに準ずる損害を受けた状態となった方で、その受給期限は平成31年6月30日までとなる。議第100号。和解をし、損害賠償の額を定めることについて。要旨。本郷町南方で発生した車両物損事故に関する損害賠償について、相手方と和解をし、その損害賠償の額を定めることについて、議会の議決を求めたいとするもの。主な質疑の内容。問い。職員の安全運転に対する指導の現状は？答え。現在職員に対して、集合研修、伝達研修、毎月事故の発生状況を報告し、掲示板等で啓発している。今後は、公用車運転時のマニュアル等の作成を検討するなど、再発防止に努めていきたい。請願審査。請願30第2号。本郷町南方あざ観音平への本郷処分場の建設について。要旨。市に対し、本郷産業廃棄物最終処分場の建設について、民意に基づく判断をし、危険性を排除することを求めるもの。審査内容。商会議員。本請願は、将来懸念される河川への汚染物質流入の可能性や土砂災害の危険性の拡大など、市民の不安を取り除くため、広島県に対し事業者に地元関係者への誠実な対応を求めるよう働きかけるなど、市としても危険性を排除するよう取り組んでほしいという願意である。委員の意見交換。委員、事業者に対し、手続き上の法的判断だけでなく、住民合意が得られるような対応や、十分な説明をするよう広島県に求めるなど、民意を反映させるような市の姿勢を望む。請願30、第3号の2、水道水源の保全に関する請願。要旨。本請願の内容は、三原市民に給水するための水源である、沼田川水系の安全確保のため、市議会に対し、沼田川上流に建設が予定されている産業廃棄物最終処分場の設置許可にあたっては、広島県に十分な安全性の担保と 民意に配慮した判断を望む旨の議会決議をされたいとするもの。審査内容。紹介議員。本請願は、処分場建設予定地に埋め立てられた産業廃棄物によって、災害を拡大し、住民に被害を与えることがないよう、また、市民に供給する水の安心安全を守ることができるよう、議会決議し、広島県に対し、処分場設置許可にあたっては、十分な安全性の担保と民意に配慮した判断を望む旨の意思表明をしてもらいたいという願意である。委員、請願趣旨にある十分な安全性の担保とは何か。紹介議員、十分な安全性の担保とは、設置許可にあたって決して災害や水質汚染につながることがないよう対応することを意味するものである。採決。採決の結果、議案については全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決すべきものと決し、請願については、起立採決の結果、全員一致、採択すべきものとした。また、請願30第2号については、執行機関に送付し、その処理の経過と結果の報告を請求すべきものと決した。国会建設委員会。請願30第3号の1、水道水源の保全に関する請願。要旨。将来にわたり、安全な水源を確保し、市民の健康を守り、本市が発展し続けるために、議会の権能を最大限発揮し、請願趣旨の実現に努める旨の意思表明を行うこと。水道水源の管理者として良好な水質の保全や安全性を脅かす要因の排除など、水源の安全性堅持を求めることの2項目について議会決議を求めるもの。審査内容。委員、安全性を脅かす要因の排除とは、沼田川流域の食品工場や化学工場そのものを排除することを意図するものか。紹介議員、本請願はそうした工場自体の排除を願意とするものではなく、排水管理などが法令に基づき適正に行われることにより、沼田川水系の水質保全や安全性を求めるものである。委員、新たに工場等が立地される場合、水質管理等の安全性についてその確保に加え、市民に対し十分な周知が必要と考えるが、本請願はそうしたことまで求めるものか。紹介議員、住民説明や地元合意は現状の法令等によって十分に対応されているところであり、本請願をもって新たな対応を求めるものではない。委員の意見交換。委員、水質保全上新たな企業や工場の立地を不安視する意見に対し、それらの設置にあたっては、環境基本法等の法令に基づき、水質基準の遵守が細かく規定されており、沼田川水系に無防備に排水がなされるとは考えにくい。委員、工場等に排水の管理を義務付ける法令等が整備されていても、その運用次第では安全性が確保されない状況も起こりうる。委員、本請願に対する評決にあたっては、安全性を脅かす要因の排除という部分が、何を意図するものか共通認識を持って臨む必要がある。委員、本請願は本市の水源の安全性を堅持することを願意とするものと解釈している。委員、 行政のコンプライアンスと説明責任を果たすことで安全性は確保できる。委員、安全性を脅かす要因の排除とは、町会議員の答弁と同様に、法の遵守により安全性を確保するという趣旨であることを委員間の共有認識とする。採決。起立採決の結果、全員一致、採択とすべきものとした。写真。沼田川河川防災ステーションから望む沼田川。写真終わり。駅前東館跡地活用調査特別委員会。請願30第1号。三原駅前への図書館建設は中止し、豪雨災害の復旧・復興事業を優先するよう求める請願。審査内容。委員の意見交換。委員、駅前東館跡地活用問題については、議会において長い時間をかけて協議・検討を重ねてきた。賛否両論あったものの、最終的には、駅前への図書館建設を可とする議決に至っている。駅前の活性化も本市の課題であり、この度の災害と駅前への図書館建設は、それぞれ別の課題として捉えるべきである。委員、本事業は、駅前東館跡地への図書館建設を条件とした公募型プロポーザルにより、民間事業者を選定し実施するもので、図書館建設の中止に伴う契約の解除は、図書館の設計、建築を担う民間事業者のみならず、本事業に関わる他の民間施設の設置、運営事業者に対しても損害を与えるものであり、賠償問題を招く恐れがある。さらに本事業は国の認定を受けた中心市街地活性化基本計画にも位置づけられており、国庫補助の対象となっているため、これを中止することにはメリットよりデメリットの方が大きい。委員、災害後の本市の財政状況に関する市民への説明不足が多くの署名につながったものと認識している。市は、今後も財政状況などについて市民への説明責任を果たされたい。討論、採決。賛成の立場から災害からの復旧復興と駅前東館跡地への図書館建設は別の問題として捉えることはできない。大型事業よりも市民の安心、安全な暮らしや復旧、復興の支援に取り組むための姿勢の転換が求められている。このため、本請願は採択すべきである、との意思表明があった。起立採決の結果、賛成少数により、本請願は不採択となった。
議員全員協議会の概要。市長要請による議員全員協議会が8月10日、10月15日、10月23日に行われ、平成30年7月豪雨災害について、他5件の説明があり、質疑応答が行われました。議員全員協議会とは、市から提出された議案を審査する委員会とは違い、市が行政上の重要問題等について、議会の意見を聞くための協議会のこと。平成30年7月豪雨災害について、問い、瓦礫や土砂の撤去、災害ごみの処分について国の制度は、また、国の制度でカバーできない場合とは、どのようなケースか。なるべく、個人負担にならないように配慮をしてほしい。答え。国土交通省は、一定規模以上の案件で公益上の支障となる土砂撤去。
環境省は生活環境上の支障となる場合や、放置すると悪影響が出る土砂混じりの瓦礫撤去、農林水産省は農地限定の40万円以上のものなど、3つの省庁にまたがっており、大変複雑になっている。制度の隙間になるケースとしては、市街化区域外で規模が基準に満たないものや、被災家屋が住家か非住家かで対応が異なるケースなどが考えられる。制度の隙間の部分は、できるだけ市で対応を検討したい。問い、沼田川の堆積土砂の撤去について、県への要望と今後の方向性はどうなっているのか。答え、過去市議会で何度も指摘があり、県に要望をしてきた。平成28年度、29年度に川底の浚渫事業を実施したが、残念ながら今回のような事態を招いた。県も国の補助で2億円規模の事業予算を確保し、さらに単独県費も入れて着手している。引き続き国、県に対し強く要望をしていきたい。平成30年7月豪雨災害の復旧・復興の進捗状況について、問い、宅地内の土砂撤去について国・市の事業で対応できているが、農地・田畑・内への土砂撤去については個人負担が生じるのか。不公平感があり、営農意欲をそがれると思うがいかがか。答え、住家に隣接し生活環境に影響があるものは環境省の事業で対応する。住家に離れた農地については150メートルルールを適用して農業災害事業で対応していきたい。問い、土砂災害の再発対策、砂防・治山事業は何箇所広島県へ報告しているのか。答え、砂防事業は三原7、本郷6、久井2、大和12、計27箇所。治山事業は三原11、本郷12、久井2、大和23、計48箇所報告している。問い、医療費の一部負担金、介護保険の利用料の減免期間の延長は今後どのようになるのか。答え、現在2ヶ月の延長で12月末までとされているが、1月以降については国の動向、県の通知を受けて検討する。不燃物処理工場の更新について、概要、不燃物処理工場における有価物計量誤差により事業着手を延期していたが、広島検察庁から不起訴、理由は嫌疑不十分との結果を受けた。皆様にご心配とご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げ、信頼回復に努める。更新について以下の理由で事業を進めたい。消費税率アップの影響が予想されるため、早期の契約が必要である。過疎債を活用するため、現過疎計画の期限である32年度までの完成が必要。現在の工場が抱える老朽化、劣悪な作業環境などの早期解決。将来に向けての一般廃棄物処理の効率化とリサイクル向上。問い、管理者として給料を自主返納される理由は。答え、以前から管理運営に不備があったが、現在の管理者として道義上の責任を取る。問い、管理運営はどのように見直しをしているか。答え、プレス品の個別管理、監視カメラの設置、有価物管理マニュアルの作成等をしている。問い、自主返納について寄付行為にあたるのでないか。答え、広域の管理者としての自主返納について公職選挙法の寄付行為にあたるため、 次の議会で同意を得て条例改正を行う。次期三原市観光戦略プランについて、概要。全観光プランや築城450年事業で取り組んだ成果と課題を踏まえ、官民一体の組織や事業展開をさらに発展させ、観光の町三原の確立に向けプランを策定する。問い、観光の核となるものが重要であり、関係部署の連携が必要ではないか。答え、瀬戸内海、駅、港、島、空港、祭りなど観光の核とし、連携して、また訪れたくなる感動できる町三原を目指していきたい。新庁舎建設の進捗状況及び施設管理について。問い、8階会議室の利用方法はどのように考えているのか。景色もいいところなので、市民の皆さんにも活用していただけるようにしてはどうか。答え、現在庁舎の活用方法等については、内部協議中であるが、市民の皆さんに幅広く活用していただけるよう検討していく。サンシープラザにおける証明書発行業務の廃止について。概要。平成31年5月、保健福祉課などが新庁舎に移転するため、サンシープラザでの証明書発行ができなくなる。マイナンバーカードによるコンビニエンスストア、およびイオン等での発行サービスをご利用いただきたい。平成30年10月、定例会議決結果。賛否が分かれたもの。表。横の項目。議案番号。件名。議決年月日。議決結果の順に読みます。議案番号。同第5号。件名、三原市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて。議決年月日、10月25日。議決結果、同意。議長は採決に加わりません。賛成24人、反対1人。市第2号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について。10月25日、異議なしと決定。賛成24人、反対1人。市第3号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について。10月25日、異議なしと決定。賛成24人、反対1人。市第4号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、10月25日、異議なしと決定。賛成24人、反対1人。請願30第1号、三原駅前への図書館建設は中止し、豪雨災害の復旧、復興事業を優先するよう求める請願。10月25日、不採択。反対24人、賛成1人。表終わり。全員賛成のもの。表。横の項目。議案番号。件名。議決年月日。議決結果の順に読みます。議案番号。議第87号。件名。平成30年度三原市一般会計補正予算第5号。議決年月日10月25日。議決結果原案可決。議第88号。平成30年度三原市農業集落排水事業特別会計補正予算第2号。10月25日。原案可決。議第89号、平成30年度 三原市水道事業会計補正予算第1号10月25日原案可決。議第90号三原市職員の給与に関する条例及び三原市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について10月25日原案可決。議第91号三原市一般職の任期付き職員の採用等に関する条例制定について10月25日原案可決。議第92号三原市議会議員及び三原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について10月25日原案可決。議第93号財産の取得について10月25日原案可決。議第94号財産の取得について10月25日原案可決。議第95号財産の取得について10月25日原案可決。議第96号財産の取得について10月25日原案可決。議第97号財産の取得について10月25日原案可決。議第98号呉線三原津波間萩可動橋新設工事協定の変更について10月25日原案可決。議第99号三原市一人親家庭等医療費支給条例及び三原市重度心身障害者医療費支給条例の一部改正について10月25日原案可決。議第100号和解をし損害賠償の額を定めることについて10月25日原案可決。議第101号平成29年度三原市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について10月25日可決及び認定。議第102号下北方雨水ポンプ場本復旧工事委託契約の締結について10月25日原案可決。議第103号平成30年度三原市一般会計補正予算第6号10月25日原案可決。法第21号平成30年度三原市一般会計補正予算第3号の専決処分に対し承認を求めることについて10月9日承認。法第22号平成30年度三原市一般会計補正予算第4号の専決処分に対し承認を求めることについて10月9日承認。法第23号平成30年度三原市ケーブルネットワーク事業特別会計補正予算第1号の専決処分に対し承認を求めることについて10月9日承認。法第24号平成30年度三原市公共下水道事業特別会計補正予算第2号の専決処分に対し承認を求めることについて10月9日承認。法第25号平成30年度三原市農業集落排水事業特別会計補正予算第1号の専決処分に対し承認を求めることについて10月9日承認。 法第26号三原市手数料徴収条例の一部改正の専決処分に対し承認を求めることについて10月9日承認法第27号三原市指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正の専決処分に対し承認を求めることについて10月9日承認発第2号平成30年7月豪雨災害対策の推進に関する決議について10月9日原案可決発第3号地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について10月25日原案可決発第4号義務教育費国庫負担制度の堅持義務教育小学校35人学級の実現を求める意見書の提出について10月25日原案可決発第5号特別委員会の設置について10月25日原案可決発第6号水道水源の保全に関する決議について10月25日原案可決提言30第2号本郷町南方阿座観音平への本郷処分場安定型産業廃棄物最終処分場の建設について10月25日退宅提言30第3号の1水道水源の保全に関する提言10月25日採択提言30第3号の2水道水源の保全に関する提言10月25日採択表終わり議第101号について平成29年度に監査委員であった新本議員及び七川議員は自主的に退席した。編集委員のつぶやき。西日本豪雨災害により、お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈りするとともに、被災されました皆様に心からお見舞い申し上げます。10月議会の一般質問では、15人の議員が災害関連中心に様々な市政課題について議論を交わしました。この度の災害で復旧・復興にはまだまだ程遠いものがありますが、自助や共助、助け合いの心が必要とされているのではないでしょうか。被災された皆様が一日でも早く穏やかな日常生活に戻れますよう、微力ながら尽力してまいります。宮垣秀政。広報部会員。萩由美子、平本英二、木村久人、杉谷達次、宮垣秀政、安藤志保、小玉恵三、伊藤克也、亀山博道、岡本淳章、文野辰巳。市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、サンシープラザ、中央公民館、各地のコミセンでも配布しております。三原市議会広報広聴委員会、三原市館町2丁目 5-2、電話 676137、ファクス、634545。我が町に望む夢。三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第35回。三原市立第一中学校3年、和田柚穂。 つなぐ人のぬくもり。今年、西日本を襲った記録的な大雨。私たちの住む糸崎、木原にも大きな被害をもたらしました。私のクラスにも、家に土砂が流れ込むなどの被害を受けた仲間がいます。夏休みの間、土砂の撤去作業に追われたり、仮の住まいに転居したりしています。また、三原は断水になったため、私も給水活動を行いました。私は祖父母の家に井戸があったので、比較的簡単に給水ができましたが、給水所に行った人は、重いタンクやペットボトルを持っていたので大変だったと思います。そんな辛い災害の中、人と人とのつながりを感じた出来事があります。それはいつも行く美容院の方が、断水で大変だろうからシャンプーしてあげるよ、と声をかけてくれたことです。災害時にゆっくりお風呂に入る余裕もなかったので、とても気持ちが良かったです。また、普段は連絡を取り合うことの少ない友達も、気遣いの連絡をくれたり、非常食や災害の時に役立つ道具を送ってくれたりしました。災害による大変な被害の中で、こうした人のぬくもりを感じることができ、ありがたく、そして嬉しくも思いました。そして、人と人とのつながりは私の学校でもありました。一中の生徒会執行部では、9月の運動会で西日本豪雨災害の募金活動を行いました。運動会にいらしていたほとんどの方が募金に協力してくださり、私は復興を願う思いや助け合いの精神を肌で感じることができました。今回の豪雨災害は大変な被害を受けたけれど、その中で知った三原の良いところもありました。辛い時、苦しい時こそ協力し合えるような、そんな心温まる地域であってほしいなと思います。今まで以上に発展し、今まで以上に笑顔が溢れることを願って。写真。運動会での募金活動の様子です。写真説明終わり。三原市立沼田小学校6年、寺田風。鎮魂館への思い。沼田小学校では、沼田小鎮魂館に全校で取り組んでいます。それは、沼田に古くから伝わる鎮魂館という五穀豊穣を願った雨乞いの踊りをもとに作られているものです。鎮魂館は、広島県無形民俗文化財に指定されています。沼田小鎮魂館は、ホラ貝の音で始まり、鐘の音に合わせて、太鼓、八つ鉢、棒振り、鬼が心を一つにして演技します。少しでも音がずれると、全体がバラバラになってしまいます。沼田小鎮魂館は、前の学年が次の学年に教えていく伝統があります。私は5年生から鐘の担当をしています。4年生の3学期、当時6年生だった鐘の担当の人から、鐘の速さとリズムの取り方について教えてもらいました。初めの頃は一定の速度で叩いたり、大きな音を出したりするのはできませんでした。しかし、諦めずに一生懸命練習をすることで、今は自信を持って叩けるようになりました。私は地域の鎮魂館にも参加しています。中学生や高校生、大人と一緒に踊ります。大人が叩いたり踊ったりすると、すごく迫力があります。大人の中には遠くに住んでいても、鎮魂館をしにわざわざ帰って来られる人もいます。あまり練習する時間はないけれど、沼田に素晴らしい鎮魂館を残したいです。沼田小鎮魂館も、沼田の鎮魂館も大切な文化、伝統です。これからも次の世代へ受け継いでいけるよう、私も頑張っていきたいです。写真、沼田小の皆さんによる鎮魂館の様子です。 写真説明終わり。以上で、三原市議会だより、平成30、2018年12月1日発行、ボリューム54を終わります。朗読編集は、朗読録音グループ声の友でした。